100年俳句計画。世界で一番短い歌に思いを乗せて。マルコボ・コムの活動。俳句に親しみ、俳句を楽しみ、俳句を愛する町。愛媛県松山市。松山市には、遠山に日の当たりたる枯れの花で有名な高浜虚子。柿食えば鐘が鳴るなり法隆寺で有名な正岡子規といった誰もが知る俳人を生み出した土地であり、市民や観光客に俳句に親しんでもらおうと俳句ポストを設置したり、夏には俳句甲子園が開催されるなど、松山市は俳句の都俳都を宣言し、俳句を生かした町おこしをしています。そんな俳句の町にある有限会社マルコボコムでは、俳句のある人生を楽しむための活動をコンセプトに、視覚障害者も共に俳句を楽しめるような企画や活動をしてきました。そんなマルコボコムが毎月刊行する俳句マガジン、100年俳句計画では、2008年にテキスト版、そして昨年6月にはロービジョンの方も楽しめるようにと電子書籍版を刊行し、障害の有無にかかわらず俳句に親しむことができるような工夫がされています。今回はそんな100年俳句計画の編集長であるキム・チャンヒさんとオンラインでつないでお話を伺います。
今回は月刊俳句マガジン100年俳句計画編集長のキム・チャンヒさんとオンラインでつないでお話を伺いたいと思います。キムさん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まずは自己紹介をお願いいたします。
はい、僕は松山市出身で、在日なんですが、日本で生まれ育って、50数年経ちます。大学卒業後、10年間、看板のデザイン、サインデザインの方の仕事をやってました。で、その後、仲間たちとこのマルコボコムという会社を作りまして、俳句を中心に様々な企画や出版という仕事をしております。
マルコボコムでは主にどのような活動をされていますか？
基本的には雑誌、100年俳句計画という雑誌がありまして、月刊誌なんですが、それの発行をして、それと関連してというか連動して、さまざまな俳句の企画や俳句のイベントですねとか、あと教材を作ったり、その教材を使って学校で俳句を教えたり、さまざまに俳句に関わることがすごくやっております。
ありがとうございます。その100年俳句計画という月刊の俳句マガジンを刊行しているとのことですが、はい、どういった雑誌なのですか？詳しく教えてください。
はい、100年俳句計画っていうのは、自分の人生の長さを超えた尺度で文化に取り組んでいこう、俳句に取り組んでいこうっていう思いでつけた名前です。俳句って簡単に作れて、目先の評価、いい句、悪い句みたいな感じでですね、捉えられるパターンが多いので、そうではなくて、文化として長い時間かけて自分の人生を超えた先にある芸術のようなものを目指していこう。そのためには広い愛好者を生まなきゃいけないだろうし、俳句を楽しんでくれるようなという思いで、100年俳句計画という名前でずっと活動をしています。
ありがとうございます。この月刊誌100年俳句計画では、視覚に障害がある方のためにテキスト版の方とロービジョンの方も楽しめるように電子書籍版もあるとのことですが、はい、テキスト版や電子書籍版はどのようなきっかけで作り始めたのですか？
俳句雑誌の一番の面白みっていうのは、雑誌が到着した時にいろいろな投稿ページがあって、そこに俳句を作って送ると、でそれを集めてまた結果が載るっていうサイクルでやる、その投稿するっていうのも一つの醍醐味なんですね。うちの雑誌を面白いと思ってくださった方が、最初はね、転訳をされてた。一部のページを転訳グループの中で雑誌を転訳してくださる方がいらっしゃった。でしばらくそれでやっていたんですが、展示読めない方も結構いらっしゃるということと、その投稿ができない。 転訳するのには結構時間がかかるので、投稿の締め切りに関わるような記事はなかなか転訳という形にはならないという問題がありました。まあ、なおかつ、その、ある程度普遍的な内容のものじゃないと、それこそ雑誌のようにタイムリミット、その旬の、記事の旬があるものっていうのは、なかなか転訳には向かないということで、転訳の利用者の方からですね、キムさん、転訳もありがたいけど、できればテキストファイルがありがたいというふうにユーザーの方から声がありまして、テキストファイルでどうすれば読めるんだろうかっていうのを、いろいろ試行錯誤した挙句に、現在のような形で、まあ、単純にメールで送るとですね、雑誌って結構分量が多いので、しおりがつけられないと、まずい、どこまで何を読んだのかが分からないとまずいということで、いろいろ試行錯誤している中で、今の HTML 形式で、目次で読んでもらうという形に、もうそれが十数年配布しています。だいぶいろんな環境が変わって、以前はパソコンじゃないとテキストファイルが読めないという状況だったんですが、スマートフォンが普及してからは、スマートフォンでテキストファイルが読めるようになった。で、テキストファイル形式じゃなくても、紙面自体もどうにか見れないだろうかっていうのを、弱視の方とこうお話しする中で、電子書籍のスマートフォンでこう指でピンチですかね、広げると大きくなったりすると見やすい。それまでは、それがないと、ルーペや拡大鏡のようなものですね、こう雑誌を拡大しなきゃ写真が見られなかったのが、スマートフォンやタブレットで簡単に指で拡大すれば大きく見られるっていう話も聞きまして、まあそれだったらどうにか実現しようじゃないかということで、現在は視覚の障害の方向けにテキスト版と電子版それぞれを配布しています。そんなところでしょうか。
ありがとうございます。テキスト版と電子書籍版を作る上で特に工夫しているところやこだわっているっていうところはありますか？
そうですね。電子書籍版は、まあ言っても、本誌、雑誌をそのまま、まあ、ページごとにデータになっているだけですので、そんなに工夫というものはないんですが、テキスト版については、もともとが転訳から始まっているので、先に誰の文章で、あと何て書いてあるかみたいな感じで、転訳ので培った技術、やり方をですね、多少取り入れて編集をしております。あと、俳句と、スペースの取り方とか会場の入れ方などで聞きやすくやり方っていうのがあるので、聞いて分かりやすいような編集っていうのは心がけにしています。
ありがとうございます。で、読み手が分かりやすいように工夫されていらっしゃるんですね。実際に視覚に障害のある読者からはどのような感想が寄せられているんですか？
まあ、本の雑誌だとこう時間をとってながらっていうわけにはいかず、まあ音楽聴けながら雑誌読んだりということはあるのかもしれませんが、その逆でテキストファイルだと音声になりますんで、なんか台所仕事しながらこう音声で聞いたりとか、別の作業をしながら音声でテキストファイルを送っていうことができて、すごく便利ですっていうようなお話は聞いたり、まあ半分ラジオみたいな感じで楽しんでいただいているのかなと思っています。この HTML、まあ、ホームページのファイル形式を使ってますので、目次にすぐ戻ったりということが比較的簡単にできるというところも便利で使いやすいと伺っています。
実際に使いやすいという声も寄せられているんですね。ありがとうございます。他にも視覚に障害のある方も一緒に俳句を楽しめるイベントや工夫がされていると伺っているんですけど、はい、そちらについても教えていただけますか？
は
い、
先日視覚障害者の方と小学校に行ってですね、福祉体験学習に俳句取り入れられないだろうかということで、福祉体験学習をした後の感想文をいつももらうんだけど、ここはまあ言ったら感想文のいいことしか書いてなくて、みんな同じようなことを書かれるんで、俳句を集めるともうちょっと子どもたちの生々しい感想が集められるんじゃないかなっていうので、俳句を教えてその場で福祉体験学習の感じたことを俳句にしてもらった。そしたら非常に面白い句が多くて、怖かったとかそういう俳句もね出てきて、その時に講師の方がおっしゃってたのは、俳句だと視覚の障害があろうがなかろうが、本当みんな同じように楽しむ。小さな言葉ですので、例えば絵を描くとかはもちろん視覚の障害のある方は難しいんですけど、俳句だと、まあ、そういうことがやすやすとクリアできると言いますか、また小説書こうとなると全体を見通さなきゃいけないので、ということになると大変不便なこともあるかと思うんですが、俳句は短いので、まあ、数秒で把握できるというところで、 そもそも俳句自体がですね、非常にバリアフリーというんですか、視覚の障害だけでなく、いろんな障害を乗り越え、楽しめる文芸じゃないのかなと思っています。俳句というものにはそういう要素、まあ資質があるんだろうな、僕自身は思っています。だって、皆さんと一緒に、それこそ、ズームのようなもので、俳句を発表し合うということをすればですね、その場にいなくてもできるし、その距離も、障害も全て乗り越えて遊べるっていうやり方で、句会っていうのができるのかなと思います。で、実際、そういう句会もいくつかありまして、障害がある方も一緒に参加しているっていう句会を今、月に2回ほど企画して行っています。
ありがとうございます。まだまだキムさんにお話を伺いたいところですが、コーナーの終わりが近づいてまいりました。それでは最後に声の広場をお聞きのリスナーにメッセージをお願いします。
はい。僕たちは俳句っていうところをきっかけに、テキストファイルやその電子書籍化っていうのを配信していますが、まあ、僕たちの会社はもともとテキスト化や電子化っていうのは、いろんなところで、いろんな画面で、そういう、まあ、主にできれば公共団体などのそういう取り組みしてもらえたら嬉しいなと思ったところで始めたものです。ですのでこういうものが欲しい、ああいうものが欲しいっていうのを声を上げることでまた社会が広がっていく、いろんな窓が自分にとっての窓が広がっていくんじゃないかなと思っています。ぜひこういうものが欲しい、ああいうものが欲しいって声を上げてもらえたら、僕たちも頑張りますし、いろんなところでそういう取り組みが行われるんじゃないかなと思っています。
ありがとうございます。今回は100年俳句計画編集長キムチャンヒさんとともにお送りしてまいりました。キムさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
俳句マガジン100年俳句計画や句会について詳しくは有限会社マルコボコムまでどうぞ。ホームページアドレスは https://www.marukobo.com/. メールアドレスは info@marukobo.com。 電話番号は089-906-0694番、089-906-0694番になります。受付時間は土日祝日を除く午前9時から午後6時までとなります。